マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。マイヒストリー、今週も神栖市にお住まいの沼田博史さんをお招きいたしまして、続きのお話を伺ってまいります。沼田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週は、かなりその64方式でのその土地の買収にまつわる反対運動が結構あったんだよっていうお話をしていただきましたけれども、それで沼田さんが感じていらっしゃること、または見られた景色についてお話しいただけますか。
はい、やっぱりこの鹿島開発っていうのはどういう形になって最終的に完成されるのかっていう夢を皆さん描けなかったんですね、当時は。
うんうん、自分の土地をこう提供してね、
はいはい、でそれをやっぱりどういう形になるんだっていうふうなことを一生懸命解きながら、土地の買収にあたった茨城県の鹿島開発のグループが非常に苦労したんじゃないかっていうふうに思います、
うん、県の担当者の方が、はい、ということですね、
その苦労が実って、うん、現在の神栖市の本当の裕福な地域となったんじゃないかっていうふうに私は思ってますので、うん、その人たちへの感謝をやっぱり忘れてはいけないなっていうふうに思います。
その県の方々の買収の、まあ、方法っていうのも変ですけれども、どんなあの手法というか、実際にはどんな行動でその買収をされてらしたんですか。まあ、お話をするっていう意味でも、
2人か3人1組で個別に訪問して、
一軒一軒、
はい、それでやっていったんですね。まあ、その前にブラックごとにこう集まってもらって、
うんうん、まあ、集団で説明会みたいな、
それでその中でこういうことになるんだよっていう話をして、やっぱり個別にこう歩いて一つ一つ、うん、要するに土地の買収をしていったっていうのが、実情じゃないかっていうふうに思います。
じゃあちゃんと未来はこういうふうになりますよ、こういう利点がありますよっていうことを一件一件ちゃんとこう何時間もかけて回って説明してという、じゃあ年数的にもっていうか月日的にも結構かかったでしょうね。
そうですね、実際に構想が始まったのが35年で、鹿島コンビナートの合同起工式があったのが44年ですから、10年近くかかってるわけ、9年かかってるわけですよね、
そうなんですね。でもその時ってまだその、まあ、鹿島もそうでしょうけど、神栖もそんなには土地を提供する対象者というか、まあ、住民っていうか戸数はすごくは多くなかったでしょ、今みたいには、人数的にはというか世帯的には、
一番最初に手を挙げたのが奥の家地区の人たちで、
OK と言ったのか、
だんだんだんだん要するに反対ばかりしてもしょうがないんじゃないかということで、
じゃあ思い切られたわけですね、奥の江の地域の。 そうですね、まあ、そこに沼田さんは住んでらした、住んでらしたというか、まあ、生計があったという、
当時は僕は東京にいましたから
、でもお父様お母様が OK というね、でもその10年近くっていうことは、まあ、その間にも何度か帰省はされてたっておっしゃってたんですが、やっぱりその家の中でもその話題をご両親がされてたっていう場面もね、あったでしょうから、その時まだね少年だったでしょうけれども、少年とか青年だったでしょうけれども、どんなイメージ持たれました。
やっぱりこれからの時代っていうのは工業の時代になるから、やっぱり百姓だけでは 作っていけない時代が必ず来るんで、
うん、
これをやっぱり大きくしていかなきゃいけないんじゃないかなっていうことで、うちの長男もあの親父も全部反対反対っていう言葉から言っちゃダメだよっていう風な考えのうちでしたから、
お住まいの地域でもやはり賛成派と反対派って、まあ、分断という言い方もちょっとあまりにも強烈ですけれども、そういった空気もやっぱりあったでしょ。
ありますよ、それは、ね、その当時ね。
なんか弊害とかなかったですか、その分断することによって。
弊害はやっぱり隣同士で暗黙し合ったりなんかしてたんですけども、やっぱり長い、要するにその9年間の間でそれ以降工場がだんだん形になってきて、やっぱりああよかったなっていうのが正直なあれなんじゃないですかね。
じゃあ本当に最初は、まあ、疑心暗鬼というか、本当に大丈夫かなと思っていた方々も、いざやっぱり着工して始まるとなると、あ本当だ、だんだん町が栄えてきたと、働き口もあるしっていう感じになったんでしょうかね。
そうなんですね。
そうですよね。初回のお話で仕事という意味では農業とか漁業以外にはあまりねなかったっていう方にね、おっしゃってましたからね。ということはやっぱり沼田さんがその、まあ、社会人になる時代っていうのは、外に稼ぎに行くっていう手段はやっぱり家を出ないといけないというリスクがあったんですね、その当時はね。
そういう時代でしたからね。
地元で仕事を本当はしたいんだけどってね、親御さんと一緒にっていう方々もね。ということはその鹿島開発で、まあ、工場ができるっていうとおのずと就職口もやっぱりねあるでしょうから、そういう意味でも鹿島開発っていうのは、まあ、親孝行っていうのも変ですけれども、まあ、地元のそういう働き口としても一躍になったわけですね。
そうですね、一躍担いましたけども、鹿島開発の工場地帯っていうのはほとんどが装置産業なんですよね。だから
というのは、
あんまり人がいらないんです。
あ、
要するに
機械が
全部やりますから、
うん、
それを監視する人たちだけで、普通の製造業と違って、製造業の場合には人間がいろんなものを作りますけども、うんうんね、ほとんどここの場合には機械が作りますから、
人手という意味じゃなくてね、
それを監視する人たちですから、他のところと比べると全然人数が少ないんですよね。
工場はね、あ、そっかそっか、工場は大きくてもね、あ、そうなんですね。まあ、その時代その鹿島開発をするために地元の方ではなくて、そのよそから、日本全国から人が来たという、働き手が来たというような話もありましたけれども。
そうです、北海道から九州まで、ほとんどの県から来てますよね。
まあ、所帯を持ってらっしゃる方もそうでない方もね、来られたでしょうけれども、その方たちとのその融合っていうんですか、地元の方とか、そういったところについてはいかがでしたか。
やっぱり大変だったんじゃないですかね、最初来た人たちは。
まあ、受け入れる側も、受け入れられる側も、なるほどね。まあ、言葉もねちょっと違いますしね、方言で同じ日本といえどもね、
話してても怒られているような感じの受ける人が多いですから。
へー、そんなつもりはないのにね。
そう、全然そんなつもりはないんですけども、
じゃあコミュニケーション取るのもやっぱりちょっと一苦労されたというね。その方々たちがその代替地としていただかれた、代替地としてもらった土地に昔の方が、もう元々いらした地元の方が住んでらして、でその日本全国からいらした方っていうのもその近辺にはやはりお住まいになったんですか。
要するに会社さんが社宅を作って、
そうかそうか、
そこにみんな入りましたから、
はい、じゃあそれに伴ってお店というか、まあ、商売も、
で、ね、できたんですね。
でしょうね。わかりました。今週は少し時代が先に進みまして、また大変興味深いお話を伺いました。沼田さん、また来週もこの続きお伺いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。 マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。